耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第888回8月7日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。888回の8月7日号ね、一個惜しかったですね。はい、そんなことはさておき、お話に参りましょう。皆さんお財布携帯を使っていますでしょうか。まあ、そこそこの人が使ってるかなと思います。で、 i モードを利用している方はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。まあ、ドコモの携帯を持っている方はほとんど i モードを使ってるでしょう。で、携帯電話でメールを打ったことがある人はどのくらいいらっしゃるでしょうか。まあ、このラジオを聞いてる人ほとんど打ったことあるでしょうね。というわけでですね、こういったお財布携帯とか携帯電話でインターネットを行うこと、こういったものはね、ある人物がいなければ開発されていなかったかもしれないです。今回はそんなある人物が書いた仕事術の本をご紹介しようと思います。仕事術の本と言いますけどね、ちょっとエッセイに近い感じでいろいろと勉強になります。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております夏野剛著、1兆円を稼いだ男の仕事術という本です。1兆円、すごい金額なんですけどね。この本の著者夏野剛さんは元 NTT ドコモ社員で、携帯電話でインターネットが使える機能やお財布携帯、それ以外にもキッズ携帯などをね、開発また企画に携わり、当時伸び悩んでいたフォーマという機種の、ね、立て直しにも、携わってきました。そのね、夏野さんがドコモにもたらした利益がだいたい1兆円をくだらないと言われていまして、この本のタイトルが1兆円を稼いだ男の仕事術となっているわけです。で、IT ビジネス界ではね、この夏野さん非常に有名人で、当時はドコモの顔という呼び方もされていました。現在はね、ドワンゴの取締役に就任しまして、ニコニコ動画の黒字化担当を務めています。879回に紹介しました僕が2チャンネルを捨てた理由、あの西村博之さんの本ですけども、博之さんもね、その本の中でこの夏野さんのことについてちょっと触れてましたね。そんなものすごい人物である夏野さんなんですけども、この仕事術を学べば自分も1兆円とまだいかなくても仕事で成功できるかもなんていうふうに思っちゃいますよね。というわけで、この本を紹介していきたいんですけども、今回はね、まずこんなコーナーでね、迫っていこうかと思います。題しまして、夏野剛別名〇〇。実は夏野さん、その仕事っぷりからですね、数々のあだ名をつけられているんです。そこで今回はね、本の中でも紹介されている夏野さんのあだ名を紹介しながら、その仕事っぷりをクローズアップしていきましょう。ではまず一つ目のあだ名です。夏野剛はマグロである。はい、マグロです。あの、お刺身にすると非常に美味しいんですけども、生きてる方を想像してみてください。なぜマグロなのか。マグロはね、世界中の海をぐるぐると泳ぎ回っている活発な魚です。で、泳ぎながらしか呼吸ができないため、生まれたその日から死ぬ瞬間まで一度も止まることなく泳ぎ続けると言います。はい、お分かりいただけたでしょうか。周りの人にね、忙しく仕事をしている夏野さんがマグロのように見えるということで、このあだ名がついたんだそうです。実は夏野さん、現在もね、ドワンゴの取締役以外にも、数々の名だたる企業の社外取締役も兼任しています。まあ、有名どころではセガサミーホールディングスとかピアですね。あと慶応義塾大学の特別招聘教授も務めていて、その他にも顧問やアドバイザーとして関わっている企業がいくつかあって、日経新聞のウェブサイトでもコラムを書いています。働きすぎじゃねえかと思うぐらい頑張ってるんですけども、相当忙しいこんな夏野さんを推してですね、マグロと言ってるんですけども、夏野さん自身はね、こんな信念を持って仕事をしてるそうです。人生も仕事も一寸先は真っ暗闇だから、今やるべきこと、今しかできないことはしっかりやる。このあたりはね、実は夏野さんが若かりし頃ベンチャーで失敗した経験なんかもありまして、こう書いてあるんですけども、詳しくは本をお読みください。全速力で突っ走った後に味わえる何とも言えない充実感が、辛い仕事を続けていけるモチベーションになると夏野さんはおっしゃっています。まあ、やらずに後悔するよりはやって後悔するをね、字で言ってるんですけども、まあ、この夏野さんが1兆円を稼げた理由の一つが分かったんじゃないでしょうか。ではお次に紹介するのはこんなあだ名です。夏野剛は竹中大臣である。竹中大臣というのはですね、小泉政権で、あの、経済財政政策担当大臣としてね、活躍されていた竹中平蔵さんのことだと思うんですけども、なんででしょうか。夏野さんによるとですね、これはあの、夏野さんに反対する勢力につけられたあだ名らしくてですね、もう思ったことを包み隠さずポンポンという姿が竹中平蔵さんと重なって見えたからなんだそうです。で、これについて夏野さんこのようにコメントしてます。 私は会社とは目的を達成するための道具だと考えています。そのため会社の進路と私の方向性が合致しないのであれば、その会社を去らざるを得ないとも考えています。そのような姿勢で仕事をしてきたため、私は社内外にかなり多くの敵を作ってきました。ドコモ在籍時にも会社のために多大な利益を上げているにもかかわらず、随分と煙たがられましたとのことです。まあとは言ってもですね、煙たがられる反面、賛成派も非常に多かったみたいなんですけども、会社は道具というフレーズ、本の中でもたびたび出てくるんですけども、今回はここに注目したいですね。人によっては、そんなこと言っちゃっていいのかななんて思う人もいるかもしれませんけども、夏野さんの信念としてはですね、引用しますと、会社とは目的としてその会社に長く席を置き、会社内で地位を築くよりは、会社の利益のため、社会の発展のために、その時席を置く会社をツールとして利用するべきだというふうに言ってるんですね。まあこれどういうことかというとですね、会社にいることが目的とか、会社の地位を高めることが目的なんじゃなくて、社会のため、会社のために何をすべきで、どの会社を選ぶべきかというふうに考えるのが重要だよと言ってるんです。これは僕非常に共感しましたね。で、夏野さんはね、会社のため組織から疎まれながらも正論を吐いて、周囲から一目置かれる存在だったんでしょうね。また、現在ドコモを退社してね、ドワンゴに移籍したのは、自分がそのドコモでできることは全てやりきったからなんだそうです。人によってはね、ドコモの顔と言われたのにドコモを辞めるなんてもったいないと思うかもしれませんけども、これはやっぱり夏野さんの信念に反するんです。夏野さんは会社をあくまでも道具として考えているんですね。はい、というわけで夏野さんの2つのあだ名、マグロと竹中大臣を紹介しましたけども、どんな人かちょっとでもお分かりいただければ幸いです。そんな夏野さんがね、1兆円を稼いだ男となったヒントというのがね、この本にはたくさんあるんですけれども、夏野さんから仕事術を学べる本といっても過言ではありません。内容としてはね、夏野さんがドコモ時代を中心とした仕事における成功ないし失敗のエピソード、そしてその経験に基づいて、私たちは何を目的として働くのか、私たちと会社はどのような関係にあるべきかということをね、読者に問いかけて提案しています。で、難しい専門用語はほとんど使っていません。なので読みやすい本だと思いますね。この本の中でもね、夏野さんが特に強調されているのは、社会の発展への貢献、つまり世の中が必要としているものを作るとか、世の中を快適にするものを提供するということです。自分の利益を考えないことが会社の利益を生み出すということをね、教えてくれてるなぁと思ったんですけども、ここで一つ奇妙な一致がありましてですね、稲森和夫さん、KDDI の創業者でありね、京セラの創業者である稲森和夫さんも同じことを言っていました。NTT ドコモの顔である夏野さんもやはり同じ結論にたどり着いたということでね、ちょっと僕はそこの部分見ながらニヤニヤしてましたね。で、こちらの本ですが、どんな人におすすめかと言いますと、まず働く理由を見失いがちな人、俺なんで働いてんだろうな、会社辛いな、そういう人はですね、こちらの夏野さんの言葉をね、ぜひ読んでほしいと思います。あとはですね、もう実用書として、不況の中で売れる新商品を生み出したいという人や、ベンチャービジネスの経営者、あとね、 IT ビジネスに携わっている方なんかは、こちらの本を押さえておいた方がいいでしょう。全5章83項目とね、なかなかボリュームもある一冊なんですけども、夏野さんによる成功の秘訣、このラジオでは当然まだまだ全然紹介できてない部分もあります。この次は皆さんがぜひ読んでみてください。では最後に矢島のドッグイヤー。はい、ブックナビゲーター矢島が独断と偏見でおすすめのページを紹介するこのコーナー、今回は3ついこうと思います。夏野さんによりますと、企業のリーダーに求められるセンスは2種類あるそうなんですけども、こんなにね、お客様志向なリーダー像というのはね、あんま見たことがありません。88ページです。続きまして、皆さんの企業でも当然行っていると思われますけども、マーケティングリサーチに関するお話、実はとんでもない落とし穴があるんです。読んで納得しました。92ページ続きまして、MBA、 まあよく出てきますけどね、これ取得しておいた方がいいのかなーなんて考えてる人、ちょっとここのページ読んでみてください。ペンシルベニア大学で MBA を取得した夏野さんが語る、 MBA はどうしても必要なのかという見出しの文章、215ページ。はい、というわけで矢島のドッグイヤーでした。続きまして書籍情報です。1兆円を稼いだ男の仕事術、夏野剛著、講談社より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしょうか。夏野剛士さんの名前はね、ぜひ皆さん覚えておいてほしいと思います。これからねニコニコ動画のクロシーカ担当ということでね、ちょっとそっちの方にも注目したいんですけども、ドコモでやれることは全てやったとね、言っている夏野さん、そのね根底にあふれるね、そのお客様志向の考え方とかね、社会が求めるものとか日本の発展っていうのを考えている姿勢はね、すごいいいなと思いました。あとはね、夏野さんやっぱりアメリカに留学してた関係でね、すごいグローバル思考なんですよ。世界で売れるためにはどうすればいいかとか、いろんなことを考えています。そういったね、まあ夏野さんのちょっとズレズレになりますけど文章を読んでみるのはね、多分これからの時代特に IT ビジネスに関わってる方は有用だと思いますので、ぜひ押さえておいてください。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。では続きましてオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも石橋優です。本日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどんな本でしょうか。
はい、本日はですねこちらのオーディオブックです。
検索はするな。これのね最初に書いてあったことをちょっと言いたいんですけど、
はい、
ちくわの穴とドーナツの穴は違うのか。バスさんいつもこういうこと考えてません？
まあ確かにそういうこと考えますね。
はい。初っ端これから始まるんですよ、この本。
またすごい本ですね。
そう。まあちょっとかいつまんで話すと、吉田さんによると、
はい、
ちくわにも、ちくわには穴が開いてて、ドーナツにも穴が開いてるけども、
はい、
ドーナツは穴が開いてないちくわ、ドーナツは穴が開いてないものもあるよね、と。
ありますね。
でもちくわに穴が開いてないちくわってないよね、と。
ないですね。
ってことはちくわの本質はもしかしたら穴なのか、いやいやその周りなのか、と。そういうことを私は普段考えている。
はい。そんなスタートで、安田さんは何を言おうとしてるんでしょうか。
はい。まあ、ある意味どうでもいいことなんですけども、
はい、
こういったね、話を辿っていくことによって、
はい、
自分で考えること、そしてアイデアをひらめくことというのが生まれるんだそうです。
なるほど、なるほど。
まあ、言ってしまえば、穴が開いていないちくわはないっていうのに、
はい、
みんな誰も気づいてないかもしれない。
はあは
あ
は
あ。目の前にあるのに。
当たり前すぎて。
そう。目の前にあるんだけど人には気づいてないものというのが実はすごいアイデアになったりすることがありますよ。
はいはい。で、まあタイトルの検索はするなということなんですけど、
はい。
まあ世の中ね、インターネット調べれば何でも分かったりするじゃないですか。
はい。
まあそういうところでやはり考える頭というのが養われていないんじゃないかと。
ですよね。
いうところですね。で、やっぱり自分で考えないと、まあ新しいものにも気づかないし、ビジネスチャンスにもならないし、
はい、
というところですよね。
そうです。なのでね、こちらの本ではですね、まあ、全体として、まあ、自分で考える、自分の頭で考えるとか、
はい、
まあ、いろんなことが書いてあってですね、はい、あとまあ安田さんらしくですね、例え話がね一見奇抜に思えます。
ほうほうほう。
温泉はいらない、マグマが出るまで掘れとか、
ね、すごいですね。
はい。まあ、要するにですね、いろんなこの自分の頭で考える方法っていうのがあの手この手で語られていくんですけどもきっと皆さんにね知的な刺激を与えてくれると思います。
そうですね。なんか新たな思考方法っていうのをしてみたい方にはおすすめなんじゃないかと思いますね。
はい。というわけでね、まあ、読みやすいので、あの本としても、
はい、
多分オーディオブックにしてもですね、そんな難しい単語とかたくさん出てくるわけじゃないので
ですね。
はい。まあ、ぜひね気楽に聞いてですね、
はい、
それであこんなビジネスチャンスを俺なんで気づかなかったんだろう、そんな気づきの体験を、してみてください。
はい。ではこのオーディオブックどこで聞けばいいんでしょうか。
はい。オーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。
はい。
検索の方法はこれは検索してくださいね。
はい。そうですね。
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい。皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。